B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。まあどうでもいいというか、どうでもよくない話なんですけど、先日ですね、とある方、まあ、仕事一緒にしている方からお土産いただいたんですよ。まあ女性の方からお土産いただいて、お土産何ですか、年賀何でしょう、久しぶりにお会いしていただき物がありましてですね、それがアヤファームっていうドライフルーツなんですけど、aya-farm.com という、まあ、今のドメインでアクセスもできるので見てみていただけたらと思いますが、このドライフルーツがですね、むちゃくちゃうまいので、ぜひご賞味ください。銀座6にも入ってることは確認したんですけど、まあ何でしょう、私ドライフルーツは、まあ、積極的には食べないですね、なんですが、これは本当に食べていいぐらいかなと思いました。美味しさの秘密はですね、美味しさの秘密は新鮮な果実を使った独自の熟成乾燥法、果実になるべくストレスを与えず優しく丁寧に仕上げましたと。美味しいドライフルーツになるのを待ちわびながら、時間をかけて一つ一つ大切に作っています。果物の優しさを引き出しましたというドライフルーツ群でですね、リンゴ、梨、柿、桃、ネクタリン、イチジク、サクランボとかですね、これ何個だろう、17種類ぐらいありますね。まあ新しいのどんどん出てるんでしょうけど、アヤファームというドライフルーツがすごく美味しかったので、ぜひご賞味ください。はい、久しぶりなんか食でですね、あ、これは美味しいって思ったのはなんかだいぶ久しぶりだったんで紹介させてもらいました。概要欄にも URL 載せておきたいと思います。では本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日はですね、価値、また価値について話したいと思いますが、価値は人によって変化するという話をします。その価値っていうのは、なんか価値提供とかですね、言うと思ったり、価値提案とかって言ったりもするんですけども、お客さんがですね、まあ相手がそのままの価値を受け取るっていうのは、私は本当稀というかほとんどないんじゃないかなとは思っていまして、やっぱり、まあこの辺の考えはですね、私はビジネスコーチングですね、コーチングの中でやっぱり、人は頭の中でですね、いろんなことを連結して情報を取得して考えたりもしますし、やっぱり自分の考えている範囲でしかなかなか物事を考えないわけですよ。難しいじゃないですか、当たり前ですけど、自分が考えてないことからいきなり、捉え直しするなんてですね、簡単ではないですし、横にね流れるのはできるかもしれないですけど、そのまま受け取るっていうのは、投げた人がそのままですね受け取るっていうのは、受け取ってくれてるって思うのは、まあよっぽど関係性ができているか、投げてる人の勘違いといいますか、かなと思うんですね。でつまり価値っていうのは、相手の受け取る人にとって価値なんですよね。はい、なので相手、受け取る人にとって価値があれば価値があるし、受け取る人にとって価値がなければ価値はないわけですよ。これはもうもちろん宝石だったり時計だったり車だったり、まあ何でもですよね、ペンだったりノートだったり、 お守りだったり人からのプレゼントされたものだったり、形見だったりね、本当さまざまなものが価値として受け取るかどうかは人次第ですし、物じゃない無形物も同じくで、同じく感謝された時にどういうふうに受け取るのかっていうのも違いますし、本当様々ですよね。ジェネレーションギャップのような世代によっても違ったりしますよということがまず大前提ありますと。で、そこでですね、結局その B2B だけじゃなくてマーケティングの領域で言われる、バリュープロポジションの話を戻す前回から引き続いてちょっと触れたいと思うんですけど、お客様が、必要なもの、これは正しいですね。ただそれが難しいわけですけど、見つからないからお客さんすら分かってなかったりする。お客さんが、欲しくて、僕ら売り手が提供できて、そして他社が提供できないものというような 3C 視点でのバリュープロポジションってあると思うんですけども、これはまあ分かりやすく捉える分にはいいと思うんですが、特に他者との違いという部分で他者ができないことを価値として伝えるっていうのはですね、かなり難しい、ものでもありますし、プロダクトが変わらなければなかなか、ね、やっぱりもう変えられないものになってしまうので、売り手、マーケティング担当だったりセールス担当っていうのはですね、なので、ちょっと難しいわけですよ。でそれよりもやはり、お客様と私たちの中でのその価値提供、価値交換、価値を受け取っていただけるかどうかということの方が重要であって、さらに、もう一つブレイクダウンをすると、先ほど言った通り価値は人によって変化する、なんならそのタイミング状況によって変化する、人もその人の中だけではなくてですね、その人の外側から影響を大きく受けてるからですね。 B2B であればもちろん組織だったり上長だったり、現場だったり経営の状況だったり現場の状況だったり、さまざまな状況によって、価値というのがもうリアルタイムで変わってくるわけですね。はい、リアルタイムまで言わなくても1日単位もしくは四半期単位、1ヶ月単位で変わってくるわけですよと。その状況に、を踏まえて価値をうまく相手が受け取ってくれる価値を伝えることができたならば、大きな価値として受けて、お客様は受け取ってくれますよっていうことなんですよね。それが一つで、もう一つは、私は価値はやっぱり一つじゃない。例えば、僕ら何でしたっけ、USP ユニークセリングプロポジションの代表的な例としてドミノピザが、30分以内にお届けしますという非常に分かりやすいメッセージを作ってですね、他社が誰もやってなかったそういうサービスをやって、非常に人気を博したっていう話がありました。ユニークな売りの訴求ができたということが ありましたね。そういったものに関してはいいんですけど、 B2B はそんなメッセージ一つでですね、なかなか動かしにくかったり、しますよということで、価値というかですね、その、価値でいいでしょう。売り手の価値だと思っているものっていうものを複合的に見て一つの価値として捉える、そういうもの、足し算というより掛け算なのかなと思ったりもするんですけども、有益な価値だと感じるお客様が感じるものを掛け算で受け取ってくれるよなというのは思ったりもしますし、もしくは一つの強い、お客様にとっての価値だと感じる要素があれば購買をすると、購入すると、その2つかなと私は思ってて、非常に大きな価値として、 受け取った時に、うん、価値だと感じていただけますし、もしくは複合的に見て掛け算でその一つ一つの価値というものを売り手の考えている価値というのをですね捉えて、価値だと感じたりするというふうように思っています。で、ちょっと例を言うと、私は非常に印象に残っているお仕事がです、まあ、何千万かのお仕事につながっていったんで非常に、まあね、記憶には残ってるし頑張って営業したっていうのもありますけど、その時になんで発注し指名だったんですよね。最後はいきなり指名で1ヶ月後からプロジェクト入れるかみたいな形でですね、予算ちょっと作るからっていうことを言っていただいたんですけど、なんで発注したんですかって聞いたら、営業したからって言われたんですよね。ちゃんと営業してきたと。それはおそらくその人の周りにはそういう人はいなかった、もしくはもっとやっぱり営業する、つまり提案してきてほしいだったり、今の状況を打破しないといけないからいろんなアイデアが欲しかったり、だからそういった状況のお客様にあったんでしょうね、多分あったのかもしれないですと。それで発注していただきましたと。それなんかは一つ一つじゃないでしょうけど、大きな、まあ、お客様にね発注理由を聞くとそういう一つになってしまうんですが、そういう一つでかつ売り手の強みだと思ってないことですよ。お客様の価値っていうのは本当に、深い深いというか、はい、もうなんか個人的な、もうこれどうしようっていう、会社とあって組織とあって、部長課長社長などと現場もあって、この状況をどうしようって考えて考えて、いる時っていうのは、そんな例えばじゃあ価格が安いですとか機能がいいですって言われてもそんなんじゃないじゃないですか、正直言って今の話の流れで言えばね。なのでお客様が買い手がですね、思ってることっていうのはやっぱり一つじゃないし大体わからないし、だけどそこからはまあ提供価値っていうのは、うん、機能とかじゃなくてやっぱり人なのかなっていうのは B2B だと特にですね思ったりしますよね。はい、今の話の事例で言う。でもう一つの事例があってですね、複合的に 見るよっていうことなんですけど、そちらの価値の受け取り方の例なんですけど、でですね、当社も SMB 向けのサービスがあって、 SMB 向けのサービスはちょっと価格のメリットがあるんですね。他社よりもちょっと価格的にメリット訴求力がある、ちょっとプランがあるわけなんです、当社が。でそのプランをご提示をしたんですけど、そのようには受け取らなかったんですよ。で、どのように受け取ったかというと、私ちょっとそれは想像してなかったんで、今後強みにしてこう、強みというか価値としてその複合的なものを一つのワンパッケージとして提供していきたいと思うんですけど、それは安いということだけではなくて、契約期間が短期で OK で、最小ロットも少ない、つまりお客様、それはですね SMB なんでスモールビジネスで、かつ初めてアウトソース当社などにご依頼をいただくっていうの会社さんだったんですね。その時にやっぱりですね、取り組みやすさっていうのがあったってことなんですよね。それはちょっと想像してなかったです。単価とか費用対効果など考えたら、まあ安ければ安いほどいいっていう考えにはならないだろうという先入観が私はありました。だって1万円で10万円ぐらいが普通だよと言われているものを1万円2万円にしてしまったら、明らかに成果のね、パフォーマンスが落ちる可能性があると思うから、ある程度の予算はないといけないって思うかもしれないんですけど、社内で投資やすいっていう背景がありました。社内で投資やすい、これなら、取り組みのしやすさ、ハードルが低いからっていうふうに言っていただいて、なるほどって思いました。それはかつお客様のその状況によって単純に金額が安い他社はあるけど、みんな 例えば10やらないといけないと、20やらないといけないと、そして最低でも3ヶ月やらないといけないと言うと、まあ大体それやった方がいいんですよ、やった方がいいんですけど言うと、だけど御社は最低、まあ言ったら1とか2とか3でもできるっていう、そこで選んでいただけたっていうですね。なるほど、これもですね、ある意味プロダクトの開発ですよね、サービスの開発だと思いますけど、お客さんっていうのはその今の取り組みやすいっていうのはなんか比較的分かりやすいサービスの価値だ、売り手としても考えられるそうなことではありますが、でも普通にうちは安いんです安いんですって言ってもなかなか売れないなっていうことってよくあると思うんです。でも買うときっていうのはお客さんは、まあ、その一つの価値ではなくて複数の価値を見据えて捉えて、自分たちがアンテナが張ってるところにピンとはまってですね、それで買うっていう、そういう行動とメカニズムがこの価値というものを取り巻くですね、人の心理と考えには存在してるんじゃないかなっていうのを思っております。はい、価値は人によって変化するっていう今日はお話でございました。まあセールスとかマーケティングでも、まあ私はムムムムって考えて、この辺の価値、あ、こういうことなのかなみたいなことを考えたりしているので、ぐだぐだ話させていただきましたが、なんか参考にして、いただけたら幸いでございます。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。